ご理解第23節氏子が神と仲良をする信心さ。神を恐れるようにすると信心にならぬ。神に近寄るようにせよ。難儀は神様と私どもとの仲立ちです。そこから神様との交流が始まります。難儀が親愛と悟れる頃にはいよいよ神様との中に切っても切れぬ仲が生まれます。神の働きそのままに受けて受けて受け抜くとき、神の働きそのままのおかげの世界が生みなされてきます。神の働きそのままに受けて受けて受け抜くときと師匠坪宗一郎氏は表現しておられます。そしてその時に、神の働きそのままのおかげの世界が生みなされるのですと。いわば神様が人間氏子にいただいてほしいと願われる、その助かりの世界に入ることができるということではないでしょうかね。神様がの願いの第一は人間氏子の助かりだと。しかしその助かりというのがただ単に助かるというのではなく、まあ誠の助かり、より良い助かりに預かることのためにということになるのではないでしょうかね。私どもが助かりたいと願う、助けてほしいと願う、それは大抵において右にしてください、左にしてください、今困っていますからこれを左にしてください、この事柄を右にしてくださいと願い、その願った通りに右と願えば右となり、左と願えば左となるということになった時に、人間の側としては、ああ助かった、助けられたと思うものですね。また人間が人間氏子としての助かりを願うということの多くは、自分の願いを叶えてほしい、右と願って右にしてほしい、左と願って左にしてほしいということを願い、そうなることが助かりだというのが大体の助かりへの認識ではないかと思いますね。しかし必ずしも右と願って右となったから、左と願って左となったからといって、その時はそれで良いかもしれない、その時は助かったようにあるけれども、長い目で見て5年10年あるいは20年30年その人の一生といったような、またはその死死孫孫に至るまでといったような長い目で見た時には必ずしもその願い通りになって、一時的には助かったようにあるけれども、長い目で見た時にはそうでもないということがありますね。これは師匠があるお話をしておられましたが、それこそ以前にも話したと思いますけれども、ある親御さんが息子が死にそうだと、助けてくださいと言ってお願いに来たと。そしてその幸いというのか、神様のおかげをいただき、その息子さんが命拾いができたと。それでやれやれよかったと、おかげをいただいた、助けていただいたということであったけれども、それから十何年経ってまたその方がお参りに来られたと。今度はその命拾いをされた方がいわゆる大きくなって悪いことをしでかしたと。でその親御さんが、先生あの時助けてもらったけれども、 今となっては助けてもらわない方がよかったように思うということをお届けされたということなのです。人間にはわからない、その時目先目先のおかげが将来どうつながるかわからない。だから人間が考えるところの右にしてください、左にしてくださいという、その通りにまあ叶うというのでしょうかね。そのことが必ずしも、まあ、そこで止まっていたらということですね。そこからその方が息子さんの命を助けられて、そこから一層信心に励まれておったならば、また違った方向に向かったかもしれませんけれども、命を助けられて、まあ大抵は願い事が叶えばそこで信心が止まりますからね。そこでおまじも途絶えた。話を聞くこともなくなった。信心の稽古をすることもなくなった。そしてまた、十数年経って息子さんが悪いことをしでかして困ったことができた。そこでまた十数年後にお参りされたということでしょうけれどもね。さあその間に信心を育てていかなければならないということなのですね。いわばその間に心を育てていかなければならない。神様の本当の心が分かっていかなければならない。師匠がよくおっしゃっておられましたが、そのある方がお参りして来られたら、そして確かに右にしてください、左にしてくださいというお願い事がある。師匠はどうもその氏子の願いを、願い通りのおかげを授けてくださいと神様にお願いしておられた様子はあまりありませんね。まあ助けてくださいとは願われるけれども、その氏子の願いが叶うようにと願っておられた節はあんまりありませんね。そしてむしろ師匠がああしてください、こうしてくださいと願われる、それ以前にというのでしょうか、それ以上に神様の方が先回りして働いてくださって、例えばその氏子の願い通りのおかげを授けた方が良い時にはそうしておられる、願い通りの氏子を授けない方が良い時には授けておられない、その氏子の願いが願い通りになるかならないか、願い通りになる助かりをいただくのか、願い通りにならない助かり方をいただくのか、それは神様の長い長い計画の中での神様サイドのまあお計らいというのでしょうかね。それによって決まってくるようですね。ですから氏子が右にしてください、左にしてくださいと助けを求めてくる。しかし師匠としては、あなたの願い通りになるかならないかはわからないよと。わからないけれども、神様が働いてくださることには違いないから。それが右になるか左になるかはわからないけれども、神様の働きがある。神様がそれこそ将来にわたって助けてくださる。その働きがあるから、その働きをキャッチしていきなさいというようなお取り次ぎであったように思いますね。そしてそこからの神様のお働きがある、それを氏子が、あ、これは神様の働きだといただく、そしてそこからどういう信心を進ませていただくか、その信心の稽古のありようによって、またその氏子の助かりようが出てくるわけですね。さあ、どういう助かりようが本当なのか。まあ、とにかく、右にしてください、左にしてくださいと願って、自分の願い通りにことが運ばないとき、 その時は神様の願いが成就している時だと師匠は教えてくださいます。私どもの願いが成就しない時、その時は神様の願いが成就している時だと。ですから、そのただ単にわがままに自分の願いを叶えてもらわなかったら、もうこの神様は当てにならない、この神様は私の幸せを願っておられないのだといったような、いただく人にとってはもうそれっきりかもしれませんね。氏子から綱を切るなと言われるが、氏子から切ってしまうようなことがある。しかし神様はもう一つ奥を見ておられる、もう一つ先を見越しての今の働きをくださっている。ですから、あ、これは神様がもう一段より良い助かりを与えようとしてくださっている、その働きだと。これは今私の願いが、それこそ右にしてくださいと願ったけれども、これは今は叶わない方が良いのだ、いや神様はもう一回りより良い助かり方を授けようとしておられる、そのための働きなのだ、ということがまあ分からねばなりませんね。そしてそこに合点がいって、よし、それならば今この右に願ったけれども左になったというこのことをいただいていこう、神様のお働きとして、神様がより良い助かりを与えようとしておられる、その働きだとしていただいていく。その間に自らの心をいよいよ大きくしていく、豊かにしていく、牙城牙役を取り除いていくといったような信心の稽古もさせていただきながらということになりますね。まさにその事柄を神様のお働きとしていただいていく泥の心の在り方ですね。師匠はなるほど、人間から見れば糖尿病を患っておられましたが、師匠はそのことを神様の糖尿病という名のご都合としていただいておられました。ですから、その病気が治りますように、御用がままなりませんから、この糖尿病が治りますように健康な体をくださいといったような願い方はしておられませんでしたね。そのことを神様のご都合として、より人が助かることのための、より幸せになることのための、より本当の助かりを神様が授けてくださる、それをいただくことのための神様のご都合として、それこそ泥の心でいただき抜いておられたということなのですね。そういう助かりようなのです。ですから、神様と取り次ぎ者と人間氏子と、このまあ三位一体の助かりができるようになれば一番ありがたいことですね。しかし、まあとかく私どもは氏子が自分が願うことが願い通りになること、そのことだけが助かりのように思うてしまいますけれども、そこにそうではないよと、神様の大きな、より助かり、より本当の助かりを授けたいという神様の願いが、計らいが、その働きがあっているのだということを神様が氏子に直接教えるというのでしょうかね。ことはなかなか難しい。そこに取り次ぎ者を介して、その取り次ぎ者がそのことわけを、道理というのでしょうか、を話して聞かせる。そのことによって氏子が合点をする。まあどちらかというと、取り次ぎ者は神様の願いを氏子に伝えるということの方が、そのことがメインになるようでなければならないということでありますね。そこに初めて天地金の神様と人間氏子と、そして取り次ぎ者の間の助かりようが、誠の助かりようがあるということになりますね。 神様は私どものより本当の助かりを願って、その事柄を、働きをしてくださる。そういう働きが師匠大坪宗一郎氏のもとでは、ある、合っているということなのですね。ですから、その神様のより良い助け方を、より良い助かりを授けてくださろうとするその働きを受けるためには、やはり泥の心がいる。受けて受けて受け抜く泥の心がいる。そこに初めて、より良い助かりをいただくことができる。より本当の神様の助かり方を、助かりようをいただくことができるということになりますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。